School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間は安藤善一先生、通称安全先生による交通安全の授業、安全ロックス。
毎月最終週は安全先生がメッセージをくれた生徒と直接電話をする安全逆転
ということで、安全先生今日もお願いします。
4週目、テンション爆発、ランダビーアダンダン。こんばんは、安藤善一です。4週目を生徒と話せると思ったんだけども、もうドキドキが止まらないんだ。ランヤンダビヤダンダン、ランヤビヤダンヤンザバサスタヤスタナスタダメ。
ニュアンスで歌ってんじゃん、めっちゃ。
タンポ京都、今夜の生徒一体誰？
いきますよ。今夜の生徒は千葉県、16歳、ラジオネームこんにゃくを今夜食うです。
では安全先生、よろしくお願いします。
OK。 もしもし、
もしもし。
もしもし。どうも、こんばんは。
こんばんは。
じゃあちょっとお名前教えてくれるかな。
千葉県、16歳、ラジオネーム、こんにゃくを今夜食うです。
こんにゃくを今夜食う。今日は安全先生と、どんなお話したいかい？
自分が、ついやっちゃう癖があって。
なんだい？
その現象に名前をつけてほしいなと思っています。
現象に名前をつける？いいよ、なんだい。
まず自分が鉄道が好きで、最寄り駅を聞くと、学校までのルートを予想しちゃうっていう癖があって、
もう電車の路線が頭の中に入っちゃってるから、
はい、
予測できちゃうってことか。
あ、そういうことです。
すごいな。これはさ、何、こんにゃくを今夜食うさんが住んでる地域限定なの？
いや、結構関東だったらどこでもみたいな感じで。
嘘だろ。これ喜ばれるんじゃないの？でも
僕が所属しているのが、歴史同好会っていうところで、
なんで
新しく新入生が入ってきて、僕先輩になったんですけど、後輩にこの最寄り駅を聞いて学校までのルート予想をすると周りから聞かれるっていう、なんで知ってるのみたいな。
なるほど、それでか。まあ確かにちょっとなかなかこう距離感がまだ定まらない人の最寄り駅を聞いただけで、そこまでのルートも全部分かっちゃうみたいな感じだと、確かにちょっと。
そういうことですね。
なるほどな、はい、ここに名前をつけるのか。
はい、
じゃあ名前つけました。
お、
人間ナビタイムやろう。フォーです、君の名前は。これから
人間ナビタイムやろうぜ。じゃあ
人間ナビタイムやろうだ、君はこれから。だってもう関東の全域分かっちゃうんだもん。もうそれはもうほぼ乗車案内よ。君はすごいと思うから、だからその特技はちょっと伸ばしてこう、はい、全国行こう。
全国を、そうですね。でも大阪とか難しいので。
ああ、そうだね。大阪通天閣から学校行きたいね。
ああ、それまだ難しいかもな。
ああそうか、
はい、
やっぱちょっとそこだ。じゃあ大阪を倒そう。頑張ってね、ちょっとこれからも。
ありがとうございます。
ところでこんにゃくを今夜食うはね、
はい、
自転車安全利用誤測って聞いたことあるかい？
いや、聞いたことないです。
なるほど、それじゃあここから安全先生からの大事なお話。
はい、
自転車に乗る時の基本ルールとして自転車安全利用誤測があります。自転車は原則車道の左側を通行し、歩道を通行できる場合は歩行者の通行を妨げない。交差点では信号と一時停止を守り、しっかりと安全確認をすること。夜間は必ずライトを点灯し、飲酒運転は禁止。自分の命を守るためヘルメットを着用することが示されています。どれも事故を防ぐための大切なルールです。さらに4月からは青切符制度も導入され、自転車の違反にも反則金が課されるようになりました。今一度基本ルールをしっかり確認し、安全運転を心がけましょう。ということで、こんにゃくを今夜食うさん、大丈夫かな？
はい、頑張ります。
オーケー。それじゃあこれからも鉄道を覚えるの頑張ってね。歴史もまあそこそこ頑張って。
ありがとうございます。
ありがとう。じゃあね、バイバーイ。
バイバーイ。
もう笑っちゃってたじゃん。婚約婚約
ナビタイムやろうって、ね、人間ナビタイムやろうって、
ね、言いたい放題だよね本当に、ね、さあでは安全先生締めの五七五お願いします。
今日はラジオネームオルリンゴから届いた五七五参ります。ヘルメット、私の命の守り神。そうダサいとかいろんなこと言う生徒もいるんだけれども、ヘルメットは命の守り神、
うん、
自分や相手の命のためにもヘルメットの着用は必ずするように。今回の五七五ももちろん100点、安藤善一でした。また来週。
自転車乗るならねヘルメットかぶっていこう
ね。これダサいとか言ってらんないからね。
そうだよ、うん、何よりも命が一番大事だからね。
そうだね、
あと安全先生、うん、本当に今日も元気だったね。
初っ端からね、
うん、初っ端どうなることかと思ったけどもちゃんと逆転できるのかって。
できたね。
でもやっぱ安全についてはちゃんとね伝えてくれるから、うんうん、かありがとうございます。
ありがとうございました。安全ノックス、逆転やクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、すべては安全ノックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
この後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一、通称安全先生です。 Let's go! JA 教材が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室、スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現してみんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代。 JA 教材、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 教材。
世界的なミステリー作家エラリー・クイーンの正体は実は二人。ストーリーを考えるダネイと文章を書くリー、同い年のいとこ同士が作家という事業に乗り出した。エラリー・クイーンの活躍は多彩だった。ミステリー、脚本、児童文学、ノンフィクション、評論、読者はエラリー・クイーンが二人いると気づかなかった。二人が対話を重ねることでストーリーと文章を完全にマッチングさせていたからだ。晩年になると他の作家まで参加してエラリー・クイーンの名前で出版している。協力して働くと書いて協同という。対話はお互いを尊重し合って言葉を重ねること。エラリー・クイーンは対話と共同で創作を組織化し、事業としての作家という新しい価値を生み出した。エラリー・クイーンは2人だが、対話と共同は100人、いや1万人のチームも可能にする。そして私たちは新たな問題に挑むのだ。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業テーマは挑戦状。藤沢先生宛てに生徒のみんなから挑戦状が届いているらしいんだけど、詳しいことはわからない。とにかく授業を聞いてみよう、
うん、
ミセスロックス。
5月25日525。そして問題です。ミセスロックスが始まってボリューム何回目でしょうか。正解は399回目です。399ね。ってことは次で400回目だです。すごくない？ミセスロックス始まって400回目に突入しようとしているわけですね。そうですか。 そしてね、藤沢先生こうやって一人で任せてもらうみたいな形にもねなったわけですよ。本当にありがとうございますですよ。さあ、最近のミセスごとでございますけれども、まあ何を隠そう、藤沢先生33歳になりましたね。5月19日でありがとうございますですよ。そしてその、ファンクラブ限定の藤沢先生のバースデーグッズ、りょうちゃんさんさんグッズ2026が、二次受注販売開始しています。まだの人はぜひゲットしてくださいね。そしてそしてそして、5月27日もうすぐですね、韓国 CGV にて公開されるライブフィルムのフィヨルドとドキュメンタリー映画ジ・オリジン韓国での上映を記念して、5月30日に若井が登壇するイベントの開催が決定しています。韓国ジャムズの皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。では今宵も授業をしていくでござるよ。黒板を書くでござる。それがし、なんだこれは、え、どういうこと。あ、落ち着いて、綺麗にね、丁寧にね、きっと大森さんとか若井さんチャチャ入れてくると思う。こういう時に丁寧に落ち着いて、はい、書けました。いきます、ドドン、挑戦状。
Attention everyone! Mrs. Locks! Mrs. Green Apple!
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップルのキーボードの藤沢良花です。さあ、僕は今黒板に挑戦状と書きました。今日は生徒のみんなから大量に挑戦状が届いています。どういうこと？なんかそんな申し出受けるような果たし状みたいな起きることあったっけってなんか思ってるんだけど、そのようなことを初回の授業で言っていました。だからね、生徒のみんなからぜひ問題を送ってもらって、藤沢先生が解きます。で、生徒のみんなもね一緒に考えてもらってみたいな授業ね。いや絶対やばいと思うけどね。だーねー、なるほどね、生徒のみんなからね送ってもらった問題解きますみたいな、そういうこと言ってた。ラジオネームひよこぴよぴよが提案してくれたね、授業のリクエストで謎解きっていうのがあったんだよね。そういうことね。いやー、いいでしょう、やりましょう、受けて立ちましょうということで、今日はみんなからの挑戦状受けてたと思いますよ。さあ、神奈川県16歳女の子、ラジオネーム自称桃アレルギー、藤沢先生こんばんは。藤沢先生に勉強クイズの問題を考え、勉強か、勉強かよ、なんかなぞなぞとかにしてくれよ。勉強クイズの問題を考えました。今回は藤沢先生の大好きな動物かよ、やめてくれよ、動物についての漢字で、漢字かよ、やめてくれよはい、動物についての漢字です、漢字の問題ですと。問題、これから出てくる漢字を読んで何の動物か答えよ。なお問題が進むにつれて難易度は上がります。はい、第1問、魚に京都の京と書いて何と読む。はいはいはいはいはいはい、だから魚、左魚だよね、で右が京ってことだよね。私中学生の時、掃除、長野のスタイルだと思うんだけど、掃除はおしゃべり禁止で丁寧に行う、そして頭に手ぬぐいを絶対につけて掃除を行うというね習慣があったんですよ。でその手ぬぐい、私はですね、なんか魚の名前がいっぱい入ってる漢字で、その魚がついている、名前がいっぱいついている魚のがいっぱいずらっと並んだ手ぬぐいをなぜか使っていたんです。なんかそういった愛着もあるね、魚ですから、これは行きたいという気持ちでいっぱいです。 どうでしょうか。ちょっと待って、本当にちょっと待って、あのね、わかる、でも絶対に見たこと、あ、待って待って、絶対見たことある。なんかお寿司かな、今ね机にね何回も書いてるよ。はい、来ました。お寿司ではないです。いきます、クジラ。よっしゃー、危ない危ない。ミセスグリーンアップル、クジラの歌ございますからね。そうですよ、魚に強度の強、
クジラです。ありがとうございました。
ですが問題は続きます。第2問、海に豚と書いてなんと読む。おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいですよ。おいおい、生徒のみんなのために時間作りますか。そんな必要ないですよね。これわかりますよ、藤沢先生。いきます、フグ。ちょっと待ってよ。嘘でしょ、ちょっと書かして。これはあれだよね、一つの漢字じゃなくて海で豚だよね。え、フグ違うの。あ、え、あ、職員がね教えてくれたんだけど、フグは川だよって。あ、え、川に豚ってこと。あ、山水に可能で川に豚でフグ。あ、本当だ。え、じゃあ何。あ、待って待って待って、はいはいはい、
川に豚でフグってことは、
あ、待って、ブグって書いちゃった。フグってことはこれがね海になってるわけですよ。ってことはハリセンボン、タラ、違うよね違うよね。ヒントいる。え、ヒントあるんですか。ヒントお願いします。ヒント、かわいい。知らんがな。ヒントかわいい。いやでもそれで言うとフグもかわいいよね。確かに、だからその系統なのかな。え、なんかわかる気がする。結構大きい。あ、はい、わかりました。すっぽん。あー、もう違うね。絶対違う。でもなんか、そんな気がしちゃったんだよ、今。みんなわかった、もう。ダメだよ、あの、ズルするのなしだからね。たった今だけは、調べたりとかしないで一緒に行っとこうね。一緒に。おい、ちょっと次のヒントください。これラストヒントにしよう。クジラに近い。クジラに近い。え、ちょっと待って、ちょっと待って。なんだっけ、あれ。ちょっと待って。え、嘘？いるか？おえー、ちょっと待って。
ちょっと待って。海に豚の上に、イルカって書くね。
嘘だよ。これ嘘です。でもイルカなんだね。で、川に豚でフグなんだけど、海に豚でイルカなんだ。面白い感じって楽しい。
さあ続いて第3問いきますよ。
ちょっと待って、これめっちゃ楽しいかも。
第3問。人に鳥と書いて何と読む？
ちょっと待って。え、待って、これってさ、人に鳥って別々だよね、さすがにね。人弁に鳥は存在しないよね。ヒントいるって、もう職員が。まあでもヒント欲しいです。え、みんなもうわかんのかな。ヒントください。かわいい。でもだからさ、それヒントじゃないって。でも想像して、最後に鳥ってつくってことは鳥なんだよ、きっと。あ、てか、だってそうだよ、動物に関してのって言ってんだから。あ、なんかわかる気がしてた。あ、なんか見たことある、すごい。これ鳥貴族、絶対違う。なんでもない。待って、すごい。だからさ、問題になるとわかんねえんだ、言って。あ、待って、いや、あれはもっと難しい感じだからな。違うな。いや、見たことあるんだよ。え、動物園で会えますか？会えます。動物園で会えます。
わかっちゃった。
あ、これわかっちゃった。あのね、これは、向こう側が、人のことを、同じ仲間だと、
を認識しちゃうというか、大きい、あ、同じ仲間なんだなって思っちゃう。なんかそこからね、なんかこの感じ成り立ってんじゃないかなって勝手に藤沢先生は思ってます。
いきます。正解はペンギン。
お、合ってた。わー、すごい、嬉しい嬉しい、ペンギンだ。ちょっと若干さまよったけども、可愛いよねペンギンってさ、すごい好きなんだよ。インスタとか見てもいつもなんかペンギンの動画すごい見ちゃう。めっちゃ面白かった。自称桃アレルギーありがとう。続きまして、
北海道15歳、スイ。藤沢先生の挑戦状。藤沢先生こんばんは。前に謎解きクイズを募集すると言っていたので、今回頭を使うクイズを用意してきました。
うわお。
生徒の皆さんと共に頭を使い、この問題は無事解いてくれることを願っています。
これは簡単なレベルです。
さて藤沢先生は
私の謎を解くことができるかな。
問題、あなたは一本だけマッチを持っています。目の前にはランプ、ろうそく、暖炉があります。まず何から火をつけますか。ん、え、どういうこと。頭を使うクイズ、クイズね、どういう意味なんだろう。これはちゃんと状況を多分想像した方がいい。一本だけ持っています、マッチを。目の前にはランプ、ランプね、はい。ランプってさ、手に持つやつとか腰にかけるやつだよね。ランプ、ろうそく、暖炉があります。まず何から火をつけますか。え、どういうこと。なんか平行思考クイズみたいなさ、なんだっけ、水平思考クイズかみたいな、なんか情報が少なすぎて、なんか自分で想像膨らませた方がいいのかなとか思っちゃうけど、え、これまあでもさ、三択だよね。だから、え、三択じゃないのかな。何引っ掛けあるこれ。あ、ごめんごめんごめんごめん、分かっちまったおいら。これ生徒のみんなわかる。スイちゃんよ、いい問題ですよこれね。最初はろうそくかなって思ったの。なんかランプってさ、ランプ、ごめん、あんまりランプのこと分かってないんだけど、ランプって何。あれなんかさ、カチってつけるやつじゃないの、違うのかな、わかんない、ごめん。だからなんかランプはなんとなく違うなって思ったし、暖炉は大きすぎるじゃん。なんかマッチでどうのこうのじゃないから、ろうそくなのかなって思ったの。けどこの答えはマッチです。よーし、きたー。わー、これめっちゃ嬉しい、これめっちゃスッキリする。あー、すごい。あ、いいね、こういうなんかまあ謎っていうか、なんていうのかな、いや、まさしくね、頭を使うクイズ、これ楽しいね。こういうのもぜひ、いいですね。あー、答え送ってくれてますよ。正解はマッチです。どれに火をつけるにしても、まずマッチに火をつけなければいけませんよね。正解はマッチです。簡単すぎましたか。いや、あのね、簡単すぎることはなかったよ。引っかかりそうだったし、あ、なんか答えられるんだったら、なんかランプって何みたいな、なんかとぼけたこと言わなきゃよかったただただ恥ずかしい思いしただけだった、うん、でもすごいいい問題、楽しい。待って、このさ、みんなからのさ挑戦状めちゃくちゃ楽しいんだけど、こんなさ感じで、まああのね、こうちょっと勉強チックな問題もいいですし、スイが送ってくれたちょっとなぞなぞチックな頭を使うクイズもね、すごいいいですし、ぜひみんなバンバン送ってきて、めちゃくちゃ楽しかったし、完全に火がつきました、藤沢先生。それじゃあ曲に行きましょうかね、ミセスグリーンアップル、この曲ですよ、オンマイマインド。
答えを探し回って、それらを悩み抜いて、毎日と掲げては思う答えってなんだと。揺れながらも迷う僕の日常、問題文には出
お届けしているのはミセスグリーンアップルでオンマイマインドです。いや楽しかったな。今日は一生いっぱいですかですね。いやなんかいい、みんないい問題考えてくれてありがとう。まだまだみんなからの謎解きや挑戦を受けたいですので、生徒のみんなは良い問題を思いついたらぜひ書き込みしてください。いつか一緒にね、あ、いつか一緒に対戦とかねしたいですね。ぜひぜひ送ってください。さあそろそろ授業終了の時間になりました。それでは僕とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢亮華でした。
挑戦状って聞いてたからシリアスなものを想像してたけど、めっちゃ楽しんでたね藤沢先生。
謎謎だったもんね。
あの途中ブブが連発された時めっちゃ笑うかと思ったブブブブブブブ。
でもこれだけ楽しんでくれるとね、生徒のみんなも挑戦しがいがあるよね。
ね、
うん、
いやでも私その人に鳥って書くの分かんなかった。
いや俺も分かんなかった。海豚でイルカでしょ、
うん、
海タヌキは何か分かる？
海タヌキ、
うん、
分かるよ。
お、分かる。
フグ。
違う。正解はビーバー。
何？ビーバー？
ビーバー。
ビーバーって川じゃん。
でもあの海タヌキとか。
そうなんだ。
私もね、謎の好きですから。
勉強になった、
うん、
ちょっとさ、引き続き生徒のみんな藤沢先生にどんどん問題を送っていってね。
ね。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードッグ先生によるサウシーロックス、
スクールオブロック。
医薬品です。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
菊池風磨です。毎週日曜日午前11時からは菊池風磨アワーズ。ラジオ好きの僕菊池風磨が時にゆるく時に熱く今の本音を一人で、時にゲストとゆっくりお話しします。菊池風磨アワーズ、毎週日曜日午前11時から。
マイナビ先頭ライアン2020ロックプロデュースバイスクールオブロック。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長のアンジーです。
ロックのスペルは LOCK、 京都の田んぼです。
さあ今週のスクールオブロックは4日間かけてマイナビ選考ライオット2026プロデュースドバイスクールオブロック3次ライブ審査進出者発表スペシャルをお届け中。
今年3次ライブ審査に進出するのは全34組。初日の今夜は6月13日土曜日に東京デュオミュージックエクスチェンジで行う3次ライブ審査アーティスト12組をいけるところまで発表しています。
さあここまでの発表を振り返ると、1組目がスイートガール、
スイートガール、
2組目アルファマイン、
アルファマイン、
3組目ボットン、
ボットン、
4組目ガランド、
ガランド。
はい、うん、それぞれカラーが全然異なるバンドが
ね
進出しております。
お、これちょっと待って、ボットンのギターボーカルチノくんのストーリー、
チノくん
三次進出マジで嬉しいんですけど、かまします。
かましてくれ、
書いてくれてるよ。そして廊下に書き込みがあるよ。お、愛情クラブから、
お、
去年のファイナリストでしょ、
来た、
ガランドの先輩よこれ。
そうだよ、
僕らのかっけえ後輩をよろしくお願いします。アンジー京都また会いたいよ。
あー、また会いたいよ。
てくれてる、
愛情クラブ校長になったぞ。
そうなんだよ、4月から校長だよ。
去年ね、あの教頭としてね、まあ、愛情クラブのステージは見させてもらったっていうのもあるから、私も愛情クラブにはすごい思い入れがあるからさ、
うん、
なんか嬉しいよ。こうやって時を経て後輩たちなんですよ、すげー、うん、見てやってくださいっていう書き込みをくれる愛情クラブ、最高だね。
いいね、
ありがとうね。
ありがとう。
お、来たよ。
来たね、
この緊張感のある音
やばい。
さあここで東京デイワンに進出するコピバンステージの先行アーティストを発表します。
コピバンステージ、
コピバンステージから 三次ライブ審査に進めるのは各会場たった一組だけです。それでは発表していこう。マイナビ選考ライオット2026三次ライブ審査東京デイワン5組目は沖縄県、平均年齢16歳、フォーピースバンド異世界。2026三次ライブ審査東京デイワン5組目異世界、
かっこいいね。
さあコピーした楽曲はフリップ先生のワンダーランドという楽曲で、銀魂の主題歌にもなってますね。
そうなの、銀魂の歌なんだ。
校長すごい好きでさ、この曲、ワンダーランド、なんかコピー版ステージはコピー版ステージの難しさとハードルの高さが私あると思っているのね。
そうだよね、うん、コピーだからね。
なんかもちろんさ、このオリジナル楽曲で挑むっていうこともそれぞれのね、自分の伝えたいことを音楽にするっていう大変さあるんだけど、コピー版ステージはやっぱりもう出来上がってるものを自分たちでどうアレンジして、
ね、
自分たちでどうどこまでリスペクトをして表現するのかっていうところもあるから、多分その正解ができてる分、ここに挑むのもすごいハードルが高いと思うの、
うんうん、
なんだけど、なんかこの異世界の音色とかを聞いて、
うん、
あ、なんかその本家をちゃんとリスペクトしてるギターの音色の作り方してるけど、なんかボーカルはやっぱりこのみゆちゃんにしか出せない声を出して表現してくれてるなとか、
うんうん、そうね、4人ともやっぱこの曲が好きなんだなっていうのがすごい音色から伝わってくるよね、
うんうん、フリップ先生もね、沖縄出身のガールズバンドだから、なんかそう、そういうところもね、異世界もね、沖縄っていうのもあるから、うんうん、なんかそこのシンパシーもあるしね。
そうね、
うん、バンド名異世界の由来は、音楽を聴きに来てくれている人たちが日々辛いことを忘れられる異世界という場所になってほしい、生きている世界がいい世界になってくれればという思いがあるんだって。
わ、いいね、ネーミングが、ね、異世界といい世界ね、
うん、
伝わってくるわ。
改めて異世界出場おめでとう。まだまだ行くわよ。
よーし、ガンガン行こう。
さあ発表します。マイナビ選考ライオット2026三次ライブ審査東京デイワン6組目は、愛知県、 15歳、シンガーソングライター、ねね。
旅にため息ひとつ、現実見ろってまた刺さる一言。でもねねの未来はねねのものでしょ、消せないインクで書く先生の言葉、まるで古い教科書。でもねねのページはブラン、描くのは今日でしょ、できるわけないね。何回聞いたその度強くなって、まあまあまあ friend。 高速よりもねねの声が正義、カットの言い訳じゃない。 Baby 止められても、メガネの証拠、ねねの声が正義、ハートの言い訳じゃない。 Baby 止められても笑われても、I keep moving、 メガネの証拠、 I keep moving、 メガネの証拠。スカートの丈より中身を見てよ、同じじゃなくてもそれがいいでしょ。無理だって言葉を今日も塗り替える、誰かの普通よりねねを信じる。高速よりもねねの声が正義、ハートの言い訳じゃない。 Baby 止められても笑われても、 I keep moving、 メガネの証拠、ねねの声が正義、ハートの言い訳じゃない。 Baby 止められても笑われても、 I keep moving、 メガネの証拠、Move your megane to show up。
マイナビ先行ライオット20263次ライブ審査東京 Day1 6組目、ねね。
かっけえ、ぶっ刺さるわ。
だねー。
めっちゃかっけえわ。
ねねの声が正義だよ。
ねねの声が高速よりも。
そうだよ。
これすごいパンチライン入ってると思わない？
ギターとラップだからね。
いや、やっぱギターの音色がよりラップを際立たせてくれるというかね、う
ん、なんだけどギター始めて1年なんだって。
すごいね。
1年くらいって
1年しかやってないの？
1年くらいであんなかませるか。
すごい。いや、包丁ギターやってるから難しかった。
バッキング最高でしたよ。
わかるよね、うんうん、すげえな。
で、好きなアーティストは京都エミネムです。
エミネムねねちゃんそうなの？
ねねはエミネム。
でもこの成り上がりたい、這い上がりたいっていうの歌詞に出てるわ、う
ん、ねえ、
うん、
エミネムよ。
すごいな。
もう授業中にね、いい歌詞が浮かぶとノートにこっそりメモしてるんだって。
かっこいい。
いいよね。
そこもやっぱラッパーっぽいというかね、
うん、
ラッパーのこのイズも受けてるね。
このライブどんな空気感になるのか楽しみだよね。
そうね、
うん、
この静寂で空気をジャックするのか、はたまた大歓声の大歓声の大歓声で、
うん、
ジャックするのか。
どっちもすごい想像できるよね。
想像できるし、どっちも映えるからね、
うん、見ちゃってさ、
うん、
もう声も出ないみたいな。
そうそうそうそう、
没入感もあれば、うわーってなってるのもどっちも想像できるっていう。
これやっぱシンガーソングライターならではの、
そうだね、
ステージングの持っていき方だよね、
うんうん、いや楽しみだな、
ね、
改めてねね出場
おめでとう。
さあ、まだまだいきます。
よし、
発表します。マイナビ先行ライオット20263次ライブ審査東京 Day1 7組目は、大阪府、平均年齢19歳、ファイブピース&サポートメンバー、キャラバン。Yeah.
マジか。
うまいなこれ。
ちょっとさ、成熟しすぎでしょ、
ね、
ちょっともうあまりにもかっこよすぎて笑っちゃったよ。
笑っちゃったね。職員も笑ってるわ。
マイナビ選考ライオット20263次ライブ審査東京デイは7組目キャラバン。
これマジかっこいいな。
こんな声出せたら歌うの楽しくてしょうがないだろう ね
声とさ、ギターとドラムと。
でもボーカルのユナはルーツがフィリピン、うん、同じルーツ入ってるわ、
うん、なるほど。
なんかね、この倍音っていうか、
うんうん、
多分海外の血が入ってるから出せる音域と声質の感じあるの。
シンクロする。
いや、シンクロはしない、うますぎる。
あ、そう。
いや、いい声だわ、ね、あとね、その、まあ、もちろんボーカルのユナちゃんもすごいんだけど、うん、演奏がうますぎる。
やばいの、
余白が
ね、サックスだけで持たすこの音楽
入ってきてく時、ま、うわー、
これやばいね。
えぐいね。
本当になんかバーとかカフェとかで流れても違和感ない音楽よね。ないよ全く。
今スクールオブロックだったっけと思ったまま聞きながらさ。
確かに
これ全歌詞英語よ。
すごいね、これはできないよ。
1980年代の R&B やファンクに影響を受けながらもサックスをね用いた編成でグルーヴを前面に押し出す5人組バンドということです
。すごいわ。
高校や大学の横のつながりで知り合いの知り合いと紹介し合って集まったんだ。
うわ、
そうだろ。もう
とんでもないメロディー奏でてるね。
あのね、10代というのが怖いですもん。
怖いよな。ほんと全員50代ぐらいなんじゃないかってぐらい成熟具合出たね。
なんかさ、このね、
ヒゲが見えんだよね。
大人のね、
うん、白ヒゲが、
音の余白感というか、
貫禄があるね、いい意味でね。
いや、これみっちゃんじゃないかな、サンジライブ審査ね。
うん、食らうよ。
キャラバン出場おめでとう。うわー、まだまだいきますか。
よし、
今日はここまでかな。
これラストか。
ラストだね。
うわ、これドキドキや。みんなも
マイナビ選考ライオット20263次ライブ審査東京デイ1、8組目は東京都、19歳、フォーピースバンド、マイヒーロー。
大丈夫だよ、なんとかやってるよ。 そうそう話したいことが増えたよ。少し疲れてしまった時にはまた連絡するし、本当に歌えない僕と部屋の隅っこ夢を追っている安っぽい相性。お前なんかよりかっこよくないけど俺なりに器用にやってるよ。髪を染めても何も変わらないこの言い訳はいつもと同じかい。君の貸した服の色が全て背中を押していた。歩き慣れないタイルを叩いてむやみやならに数を数えた。あとどれくらいで帰れるだろう。待っていてねそこでずっと、きっといつか迎えに行くよ。わかよなれそういつの時代も変わらないのは愛だけなのかもしれないね。あの店今日は閉まってるよ。こっちに来たら行きたいって言っていたとこ、覚えてないの。そっかそっかまあいいわ、もっといい店見つけておくね。
マイナビ閃光ライオット20263次ライブ審査東京デイワン8組目マイヒーロー。
マイヒーローいいね。
これ私もちょっと見させていただいて、うん、ね、人とね一緒に見させていただいたけど、
うんうんうん、
すごいね。スタジオ審査なのにライブハウスにしてくれてました。
してくれてたね
会場。
うん、ボーカルの鶴くんがね、うん、もう本当にパフォーマンスがすごくて体全身を使って歌をこっちの審査側審査員側に届けてくれたの、うん、すごい印象に残ってる。
ものすごい目見て歌ってくれてたしね、
うんうんうん、
身振り手振りとか、あと曲中のちょっと喋れるところ使って、うん、自分たちの音楽性っていうのもアピールしてくれてたし、
うん、
なんかすごい私も心に残ってるマイヒーローのステージング
めっちゃかっこよかったも
ん、うんうん、去年の選考二次審査に出場してくれてたんだって。
去年も応募してくれてたんだ、うん、ありがとうね。
で去年長野から上京してきてくれて、うん、あなたがいないと生まれない音楽をモットーに活動してくれて
る。わめっちゃいいね。お客さんあってのっていう、あなたがあってのっていう、うん、
去年のファイナリストハッピーセットと同じ地元ってことで。でも本当にそのスタジオ審査の時も言ってくれてたもんね、
うんうんうん、
なんか何人お客さんがいようがいまいがやることは変わりません。
うん言ってた、
うん、
何百人いても一人でも僕は歌う歌うだけなんでみたいな、うん、めっちゃ印象残ってる。
ちょっと今聞いてるかな。
おどうだろう、
声聞けないかな。
聞けないか、
いけない。ではちょっとい
けるのか
頼む、もうお願い。
そうね、ここまで聞いてくれてると
信じて、ここまでね、信じて、いけるか。
どうだろう、
お聞くかな、出るかな。
お
もしもし。
もしもし。
スクールオブロック校長のアンジーです。
教頭のターモです。
こんにちは。
こんにちは。今ってラジオ聞いてたり した？
今聞いてないです。
あ、今ね、閃光ライオットの3次ライブ進出者決定スペシャルっていうのをやっていまして。
そう。
はい。
マイヒーロー3次ライブ審査進出です。は
い、ありがとうございます。
おめでとうございます。
やったね。
いやー、マジ嬉しい。
ちなみに、自己紹介してもらってもいい？
マイヒーローボーカルの拓也です。
あ、拓也くん。
拓也くんの話ちょうどしてたのよ、今。
そう、
そう、あのスタジオ審査の時にしっかり伝えてくれた音楽のことについて今話してたんだけどさ、3次ライブ審査進出っていうことで、今率直に気持ちはどう？
いや、去年二次審査で落ちてしまってたので、
うん、
今年は絶対に受かろうと思って、
うん、
4人で絶対に受かるぞって気持ちで二次審査臨んでたんで、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
おめでとう。
おめでとう、よかったね。
これちょっと意気込み聞かせてもらってもいい？三次ライブ審査に向けて。
あ、意気込み、そうですね、いや全員ぶっ倒して 優勝したくて、
いいね、
よっしゃー、ちょっと楽しみにしてるよ。
うん、
ありがとうございます。
改めてマイヒーロー出場おめでとう。
ありがとうございます。そうそう、話したいことが増えたよ、少し疲れてしまった時にはまた連絡するし、本当に歌えない僕と。
東京 FM をキーステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。マイナビ先行ライオット2026サンジライブ審査東京 Day1 全12組の出場者中、今日は8組を発表しました。東京 Day1 の残り4組、そして東京 Day2 の進出者は明日からのスクールオブロックで発表していきます、
うん、
さあ8組紹介させてもらいましたが、
今日発表された8組は本当にホッとしただろうし、
うん、
でもまだ全然わかんないからね、本当に可能性ある、3日間あるかなと、
うんうん、まだまだちょっとここからのね、残り3日も進出者やスペシャル聞いてもらいたいと思うし、やっぱカラーが全然違ったね。
そうね、
一組一組、
うん、発表とはいえやっぱこう一曲ずつ聴かせてもらってすごい楽しい気持ちになったね。
うん、
まっすぐ入ってきたし、
私たちも声を枯らさないように ね。
そうね、任務を全うしないと ね。
最後の最後まで叫び続けましょう。
はい、
さあスクールオブロックは明日夜10時に再び開校、
起立。
さあ生徒のみんな当たって
レイ、
また明日
よ。こっちに来たら行きたいって言っていたとこ。
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、マイティアがお送りしました。
待っていてね、ようやく僕ら先が見えそうなんだけれど、しょいたいものが増えていくのね、嬉しいことさ、いつだって笑っていてね、どこでもいつも僕ら。
防災ワンアクション。災害用伝言ダイヤル171をご存知ですか？災害が起きた時に提供される音声の伝言版で、固定電話、携帯電話、公衆電話から利用することができ、1回の伝言につき30秒まで録音が可能です。災害時のみに提供されるサービスですが、毎月無料体験日が設定されています。慌てていると30秒はあっという間です。家族や親戚が揃うタイミングで使用方法を確認し、実際に体験してみてはいかがでしょうか。松任谷由実全72公演の全国ホールツアー開催。東京 FM 主催、松任谷由実ザ・ワームホールツアー、7月1日水曜、7月2日木曜、東京国際フォーラムホール A、 詳しくは共同東京まで。